外総合分析手法のお時間です。本日もよろしくお願いいたします。
本日は稲村様をお迎えしてビジョンと手法との関係についてお伝えしたいと思います。
稲村と申しまして、ウェブリンク株式会社と言いまして、コンサルティングですとか教育運営をやってましてですね、でロボットアナリさんと もよく僕はエージェントやってるので、お話しさせていただくんですけども、よろしくお願いいたします。
本日はお願いいたします。
はい、私僕実は本当に子供の頃は勉強不得意だったんですけどね。そうなんですよ。でもある、まあ、学校に行ってそれで勉強はできるようにはなったんですけれども、でそこから中学に入ったんですけれども、はい、そこで僕はちょっと挫折を味わったんですね。で何でしょう、その言葉がうまく聞き取れないとか、こう先生の言ってることとか他のクラスメートさんの言ってることとか、なんだか急に分からなくなってしまったっていう。それでその時に何だろう、少し落ち込んでしまったんですけど、でその時にまあ何だろう、何かが逆なんじゃないのって言ってる人もいたりとか、あるいはその商業というのとね、医学とか技術とは何か違うものがあるよねみたいなお話があったんですね。はい、でまあその意味が分かってくるのは本当社会に出てからだったんですけれどもね。で僕は思うんですよね、大きなビジョンを持てば、何だろう、そういった小さな差というのを、まあそれは本当に大きな次元の違う差なんですけれども、それを包み込んで余り合うような、何だろう、大きなビジョン、みこしを担ぐことによって、みんなが平和を維持できるっていうね、そういうことを思うんですけどね。はい、でその大きなビジョンっていうのはやはりロバート・アレン先生がね、本当にその合宿のに一緒ご一緒させていただいたのですけれども、はい、ロバート・アレン先生は個々のビジネスモデルについて教えてくださりましたけれども、それ以上にこうビジョンを描くということをね、大切さを教えてくださりました。でそのアレン先生はそのビジョンを思い描いて、それに至るまでの道のりというのはこう山道のように曲がりくねっていてもいい、むしろ曲がりくねっていた方がいいとね、まあ、急がば回れとね、そう言われますけれども、まさにそれを教えてくださいましたね。ビジネスというのを実践する際にはもうきっちりと時間を計って正確にとアレン先生おっしゃるのですけれども、それをビジネス手法を見つけるということに関してはこの回り道をしてもいいと。でそういったその試行錯誤の結果、ロバート・アレン先生は素晴らしいビジネスモデルを構築されたのだという、その舞台作りですね、そのことを教えてくださったという、それにものすごく感謝をしているんですね。その結果の答えだけでなく、ビジネスモデルを作るマインドというものを教えてくださった。本当にそれはもうこの上もない、もう最高峰のねことを教えてくださったという。
それは具体的には自分だけではなく、人のため、世の中のためにも貢献するビジョンということですかね。
そうですね、
今回のゲストの、ね、稲村さんの書かれた本にも書かれてますけど、経営者マインドとしてはやっぱりまずは人に与えるっていうことですよね。人に与えれば自分にもいつで返ってくるっていうことですよね、稲村さん。
あ、はい、どうもあります。やっぱり明確なビジョンを持てっていうのはよく言ってますよね。じゃ多くの人たちがその明確なビジョンを持てって言われても全然分かんないと思うんですね。だからもし分かるとしたら、一番最初にはその自分自身がどうなりたいか、どういったことを描くかってことなんですね。ただ人によってレベルが違ってくると思いますので、そういう意味ではその何ですかね、ゴールを作るっていうか、小さなゴールでもいいですよね。来月何して、今月どうしたいかっていうことですね。で共存共栄もすごく大切ですので、相手をやっぱり思いやるってこともすごく大切なので、は
い、そして思うんですね、大きなビジョンだと思うんですね、その曲がりくね、その行くまでの道のりが本当アレン先生が描かれたようにこう山道のように何回も何回もこうくねってくねって届くというビジョンってね、本当に壮大なビジョンだと思うんですけどね、はい、そう本当に簡潔でシンプルな熟練されたビジネスモデルを組み合わせても山道のように、なるというのは本当に偉大なビジョンだと思うんです、
はい、
このビジョンというものをいかに僕は見つけ出していくかってことをね、思うんですね。 やはりはそのこのビジョン素晴らしいなって途方もないけどいいなと思ったものを、うん、やはり僕は素直に称賛していくべきだと思うんですね、
はい、
例えばそのアニメ産業とか、うん、よく日本人はそのアニメ産業サブカル環境で生まれてきたアイデアについて単なる娯楽の産物であるとか広告の産物であるとか言いがちだったんですけれども、私はそれがもう生活経済というものにのビジョンになってもいいかなとは思う。だからそこに関して日本人はやや抵抗があるのかなという思いもあるんです。ただこのそうなんですよね。ビジョンというものがないと、うん、その我々は生きていけないんですね、人間というのは。
そうですね。まあ、動物はね、その何ですかね、ビジョンっていらないんで、でやっぱり人間ってやっぱビジョンがないとやっぱり生きていけないじゃないですか。
はい。
はい、そういう意味ではやっぱり本当に大切だなって思いますし。まあ、ウォルト・ディズニーがどうしてうまくいったかということも含めるとやっぱり壮大なビジョンというのはやっぱり必要だなと。で、日本の企業にはやっぱそこがちょっと足りないというのが多いですよね。
あっても、うん、上が潰してしまうということがあるんです
よね、うん、それはありますよね。
あと高度経済成長期であまりにも早く文明開化しすぎたということもあるんですかね、うん、
はい、
ゆっくりではなくすごい早く戦後早く進みすぎてしまったっていうのもあるんですかね。きっと
あると思いますね、うん、
国がその、こう急成長した国っていうのは潰れるんですよね。
はい、なるほど。
だそういう意味でも日本っていうのはその江戸時代から現在まで結構100年ぐらい経つんですけど、うん、結構ゆっくりこう反映されていますよね、うん、でも隣国の中国ってこの20年この特に10年ですかって上がってきたじゃないですか。ですからもう統制取れるのかなって本当に心配だし。
じゃあ第二のバブル崩壊もあるかもしれないってことですかね。
まあ、毎回言われてますけども、うん、はい、でもその辺はやっぱり国がやっぱ強いんで、うん、調整取れるっていう意味ではすごいなと思いますけど、
うん、はい、ただ私はね、うん、日本が好きだからこそ、うん、少しまあ思うのは、うん、なんだろう、近頃このたとえサブカルまで含めてもなんだろう、ビジョンがね弱い、
うん、
もう少しねこうビジョンを強く持ってもね、僕はわがままではないと思いますね、
はい、うん、そうですね。
そうなんですよ、今ここでだからわがままであってもいいぐらいであって、うん、何でもよろしくってビジョンはあった方がいいと思うんですよね、うん、
はい、でもそのためのまあビジョンを描くためにどうすべきかっていうことが、まあ、何ですかね、この現代社会この、高度成長期が終わってバブルはじけて約25年ぐらい経ちましたけど、やっぱり夢見れない子どもたちが多いっていうか、だからそういう意味では我々40代50代の人たちが、何かやっぱ作っていかなきゃいけないと、はい、本当思ってますし。
そうですね、やっぱりこうなんだろう、ワクワクドキドキするってことですね、うん、毎日楽しいなと思うだけでも、うん、ビジョンって浮かんできたりしますもんね。
そうですね。だからバブルの時って本当になんつうの、アゲアゲの音楽があったり、ね、ああいったその文化がありましたよね。
ありましたよね、
はい、例えば携帯電話を持つことがすごいステータスだったり、うん、車電話とかもありましたしね。
ありましたね、
はい、だそういったステータスをそのライフタイムバリューはすごい短いですけども、でもそれを持つことの夢っていうか、それを買うことの夢ってありましたし。
ありましたね。
僕の両親ぐらいだと車を買うこともすごく大切だっていう話もしてましたしね、
は
い、
そうですね、うん、ありがとうございます、はい、これからもワクワクドキドキしながら、
そうですね、
生きていきましょうね、
は
い、
ビジョンは手法を引き寄せ、それに支えられるということを私は学びました。
ありがとうございました。今日の素敵なゲストは経営者コンサルタントの稲村哲也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。